この曲ね実はかかるんですよ、うん、
はいはいはいはい、
が姿勢正しましたね、あやってくれたなっていうところ
当時の文化の状況とか社会の状況とかっていうのがの作品に影響を与えてて、
激アツスマンナップタイム中、
どうも慎太郎です、
どうも曽我です。
この番組は映像業界で働く編集マンとアニメ業界に携わる構成作家が映画について話すラジオです。おい、何ですか曽我くん、フワちゃんやめてください
まあ口は
バチモメなんです
口は災いのもとじゃないですけど、いろいろ大変やなとい
やいや、ゲームしてただけだからさそれ別のやつか、
別のやつです
あ、違ったすいません、間違えましたで、ですね、僕から言っていいですか
ちょっと、はい、触れづらいなと思ってスルーしてしまいましたけど、
前回デッドプール&ウルヴァリンやりましたけども、はい、ね、ホンダオデッセイが結構いじられてた、あの戦いの場面にもなってたと思うんですけど、
そうですね、
なぜオデッセイだったのかの理由が判明いたしました。
本当ですか、前回ね放送中でも、
うんうん、
なんでオデッセイなんだろうみたいなことはね、うんうん、2人でも話しましたよね、
うん、
結局分からずじまいということでね、番組の中では、
はいはい、
終わってましたが、
そうですね、そのまあ結論から言うと、ホンダオデッセイ、監督が乗ってます
そうだった、ね、
愛車です
好きだったんです
、好き、そう好きっていうのもあるし、ちょっと監督いじりみたいなとこもあるっぽいですけど
確かにね、でもしかしたら、ライアン・レイノルズ、とか、まあ、監督以外のスタッフ周りの人が、
うんうん、
面白おかしく入れ込んだ可能性はありません、
まあ そ, まあ、そ, のそんなバリバリかっこいいっていう感じでもないよね、だから
うん、うん、
まあ、だからそこら辺多分いじってるかもしれないです、
まあまあ、明らかにイケてる車ではない扱いではありそうですね、
まあまあ、ディーラーやってたしね
本当です、
そうそうそう、とまあファミリーカーっすよね、
あれって試乗するじゃないですか、
うん、
家族が来て、うん、でデップが対応するじゃないですか、あれもオデッセイだったら面白かったのにね、
うんうん、あれ違うもんね、
微妙に違うやつだった気がしますね、
うん、まあ、そこで少なくとも言ってないしね、セリフではね、
あ、そうですね、
違うよね、うん、
監督いじられとるやないかいっていうね、う
ん、まあ、監督がなんか相性をつけるぐらい好きみたいで
いや、そんなに
デッセイ好きすぎっていうみたいなニュースがありましたね、
いや、そういう理由だったんですね、だいぶほっこりする話題だなっていういやね、うん、フワちゃんとゲームと比べたら温度差でちょっと気になるなっていう
はい、
それでは、今回の特集に参りたいと思いますが、今回取り上げるのはインサイドヘッド2でございます。それではあらすじをお願いいたします。
はい、転校した学校にも慣れた少女ライリーは成長して思春期を迎える。ライリーの頭の中では5つの感情たちが彼女の幸せな生活のために日々奮闘していた。しかしある日謎の警報が響き、壊れた司令部に心配という名の見たことない感情が現れてです。
それでは早速総評の方に参りたいんですが、今回のインサイドヘッド2、私そはですね、1と比べるとやはり感動が薄いなと思いましたね。ちょっと映画の興行面の話をするとですね、アナと雪の女王2を超えてアニメーション映画としては歴代ナンバーワンヒット、映画全体で見てもアベンジャーズの記録を 早くも超えたというね、スマッシュヒットなんですが、なんか例えるならすごい美味しいサンドイッチを期待して店に入ったんだけど、むちゃくちゃ高級な食パン出されたみたいな、その美味しいしすごい品質のいいものなんだけど刺激があんまりない風に感じちゃいましたね。あの道徳的なこともきちんと入ってるし、まあ、だからこそいろんな人に共感されてヒットつながってるんですけど、あんまね優等生すぎるかなって思っちゃいました。でやっぱ1の時は新鮮だったんですよね。感情を擬人化して描いていくっていうのがそれだけで面白かったし、まあ、発明だったと思うんですけど、その後になんかピクサーが似たようなモチーフでマイエレメントとか、あと、まあ、今回の制作総指揮で今は、ピクサーのクリエイティブチーフオフィサーっていう肩書きになってましたが、かつてのジョン・ラセターのポジションですね。実質的な、クリエイティブの最高責任者にピート・ドクターが入っててですね、インサイドヘッドの1の監督で近年で言うとソウルフルワールドでも監督やってますが、まあ、ソウルフルワールドにも近いモチーフに見えてしまって、なんかちょっと内容的に違うこと期待してました、個人的に。でストーリーの面で見ても1の時は引っ越しをきっかけにしてちょっと子供の精神が、不安定になっていろんな感情が動き出すっていうストーリーラインだったんですけど、まあ、今回それが、まあ、高校進学で仲の良かった友達と別々の道になるっていうところは違うんだけど、基本的になんか展開としては一緒だなと、まあ、いうところもありまして、まあ、個人的にはちょっとグッと来なかったなと。まあ、ただですね、今回の制作総指揮務めてる、ピート・ドクターが世界最高のアニメ監督の一人なのは間違いないと思いますし、今回監督やってる、まあ、ケルシー・マンさんも前作の2分の1の魔法が個人的にはすごい好きで、まあ、今でもクライマックスのシーン見返すと泣けてくるぐらい自分にとっては特別な一本だったんですけど、やっぱそれと比べると本当に素材の味って感じで今回はまあもうちょっとなんかケルシーマン監督だったら違うものができたんじゃないかなっていうのは正直ありますね。2分の1の魔法は本当にダンジョン&ドラゴンズっていうすごいマニアックな題材でやってるにもかかわらず本当に兄弟愛で泣かせてくれたっていうところがあったんで、まあそれと比べると物足りないですね。まあただその当たり前が一番難しいというね、言葉もありますし、まあこれぐらい優等生的な内容の方が実はまあ突飛なことやらない分クリエイティブ的には難しいでしょうし、まあ、実際それが成功してアニメーションでナンバーワンヒットっていう、まあ、結果にもなってますから、まあ仕事としては素晴らしいと思いますけど、個人的にはもうちょい濃い味が見たかったというところで、総評としてはちょっと以上でございます。今回のインサイドヘッド2ですが、慎太郎さんはいかがだったでしょうか。
はい、いや感動しましたね。僕は今回泣きましたね。で、前作と比べるとなんですけど、これ前作が大人見るといいと思うんですけど、そのもう喪失の連続なんですよね。だから怖い、悲しいっていうか、また違う悲しみっていうかの連続です。悲しみがなんか全体を覆ってるんですよね。っていうことに娘がもっとちっちゃい頃に見せたんですよね、インサイドヘッド1を。で途中すっごい嫌がってて、 なんかクラスに馴染めないとか、引っ越して家がクソ暗いなんかその陰鬱な家だったりとか、何一つ明るい要素なくて、でしまいにはあの象みたいなやつ、昔のイマジナリーフレンドあいつは消えるとこでもうとうとう号泣しちゃって、あダメだってそこでも止めちゃったんですよね。だから子供にはあれきついなっていうのがなんかこう俯瞰で見るとなんか思って、で最近また見返したんですけど、まあまあそうでしたねやっぱ暗いとにかくで、まあその、まあ、あと悲しみが必要な感情っていうのも、まあ、大人ならまあわかるけど結構難しいこと言ってますよね。
そうですね。
でしかもそのまあ横言えばそのおふざけランドとかが全部崩壊していくじゃないですか。まあまあそのそれもビジュアルにした子供にとってはもう本当に恐怖だと思うんですよね
トラウマ
やね、うん、トラウマなんだよね。がなんか復活する様もなんか映像で見せればいいなとかもなんかちょっとプラスアルファでは思いましたね、前作に関しては。それはもうなんか気づいたか 再生されてて、ちょっとハイブローなのかなっていうのはあったなって印象の中、今回はなんかやっぱり分かりやすかったかなと思いましたね。まあだから佐賀の言ってるのと表裏一体だとは思うんですけど、なんか感情が人格を形成するところまでちゃんと形に今回は分かりやすくしてたから、なんかそっちの方が僕はしっくりきましたかね。だから感情があってもっと工事のなんか複雑な構造の精神性を得るみたいな、なんかこの心理学の基本的な授業みたいな感じにちゃんと基本抑え系だったんで、なんかそっちの方が僕はしっくりきましたね。まあもちろん年もとって人格形成の段階にさらに来てるってところもあるとは思うんですけど、そういうのが僕は分かりやすくてよかったかなと思いましたね。で今回は多分自覚的なのか、やっぱりそこまで喪失の連続じゃないから、まあこっちの方が子供楽しめるのかなっていうのは思いましたね。まああとはまあ、吹き替えで見たんですけど、まあ感情たちの演技がやっぱ最高ですね。めちゃめちゃいいですね。だから今回心配が多部未華子さんなんですけど、もう声優さんに負けないレベルで、まあ、だ声優さんの演技のこう、まあ、引き出しの多さってめちゃめちゃすごいんですけど、まあ喜びだったりムカムカだったり、まあ、前作から引き続きすごいなとは思って見てたんですけど、まあその俳優陣も演技負けてないなと思って、そこも感動しました。
田部さんは本当に分かんなかったですね、俺クレジット見るまで。
まあ、俺はなんかテレビでなんかパッと見たから知ってたってだけなんだけど、全然自然でしたね。自然とかその作品の中での違和感っていうのは全くなくて、
あとあれですね、あの喜びの声優さんは、竹内優子さんから変わって、まあ、今回小清水亜美さんが焼いてて、まあ、そこも違和感なくてすごいなと思いました。
それで言うと大竹しのぶさんもね、まあ、引き続き上手ですよね。全体で言うとってか、まあ、娘を持つ親としてはね、すごいいろいろ考えさせられる。まあやっぱり自己肯定感、そういう言葉は出てきてないけど、そういうとこにも全すごい定職しててね、パパとママの宝物だよみたいな、これは定番だけどみたいな言ってたけど、まあすごい大事だよなと思いましたねって感じですかね。
はい、そうか。まあ今慎太郎さんの総評を聞いて思ったのは、まあ、分かりやすさがむしろ良かったっていう話で、 まあ、確かに一作目は複雑ですよね今思い直すと、うん、
そうね、悲しみと喜びの話で、まあ、特に最後、うん、どんでん返しは悲しみでっていうところ、
そ
う
そ
う、うん、
悲しみで、そうですね、まあ、確かに、
まあ、まあ大人がうなるのストーリーではあるんだけどね、
うん、まあ、今回ね、映画館もお客さんむちゃくちゃ入ってましたけど、俺が見たイオンシネマみなとみらいはぶっちゃけヒロアカがすごい入ってて
なあ、ヒロアカすごいよね、
すごかったですね、ヒロアカすごかったんですけど、まあでも全然負けないぐらいの席の埋まり方はしてましたね。ちょっとまあヒロアカは、ね、熱量はぶっちゃけヒロアカやばいなと思ったし、興行成績も確かね日本以外では初週1位取れてたんですけど、ちょっとヒロアカの高い壁がありまして日本は2位でしたかね、確かね、うん、にはなってましたけど、まあでもお客さんは入っててちょっとピクサー回復してきたなと思いました。マイエレメントがあんま入ってなかったんですよね、それと比べたら全然戻ってきてるなという印象でした。
劇場も結構大きいところ割り当てられてて、俺のところ、
うんうん、
まあさすがに、さすがって、まあ、ディズニーの扱いは受けてるなっていう感じありましたけど、
うんうん、だからまああれですね、今回別にそのディズニープラスで配信みたいなことは確かまあやってないはずですよね、
うん、同時みたいな、
同時みたいな、そうですね、うん、まあなんでちょっとなんか方針が変わってきたのかななんていうのは感じました。
でもあとあれですよね、環境整理というかピクサーのペースが上がってるらしいですね、制作ペースが。
なるほど。
なんか 1.5 倍くらいになってきてるらしくて、
知らなかったです。
そう、まあまあそれこそディズニー帝国問題じゃないですけどまあでも全然今回はクオリティも維持してるし、
うん、
まあそれがこの後どういう影響を与えてくるのかみたいなとこはあるみたいですけ
ど、そうなんですね、まあ、今ちょっとピクサーのウィキペディアを参照してますが、今後の公開予定の作品としましては、2025年に星つなぎのエリオ、
うん、
それから26年にちょっとタイトル未定ですけど、なんかが来ると。で26年もう一本ありまして、トイストーリー5というね、これまた続編でございます。で、タイトル未定なんですが、27年にも公開予定ということで、まあ、本当に慎太郎さんの言う通り、1年に1本、26年に至っては2本公開されるというね、かなりハイペースの、今後ラインナップになっているということでございます。
あれもあるよね、モアナもあるよね。
あれもう、じゃあタイトル未定のとこに入ってくるのかな。
まあまあやりますよが決まってるだけか、多分ね、モアナ2ね。
でこう考えるとまあ続編続編であ
そうそう、特徴の一つとしてその続編も多いっていうことになってきてるっていうのはある。
そうですね、多分ピクサーとしては、トイストーリー4かな、トイストーリー4以来5年ぶりの続編映画っていうことらしいですね、今回。
トイストーリーが5年ぶり。
5年前。まあそう考えると、ちょっとまあ日本の公開タイミングもありますが、5年、もううちの番組ももう5年目ってことですよね。
まあ5年目だよね。
初期の頃にね、トイストーリー4やってますから。
うん。多分あれ上がってんの音質悪いんじゃなかったっけ
音質悪いんですよ
しかも結構バチバチに喧嘩してた。
そうそう、しかもステレオ録音だから左右で分かれてるっていうねおじさんの声がバイノーラルで
襲ってくるっていう、バイノーラルだ
いわくつきの回になってる。
立体音響
需要全くないやつでねテクノロジーを活かせてないんですが、うん、まあそう考えるとちょっと続編商法と言ってしまえばそれまでなんだけど、まあぶっちゃけ 観客としてはやっぱハードルは下がりますもんね。
うん、
そうなんですよね。まあそれはありますよね。2015年だからインサイドヘッド1がまあほぼほぼ10年ぐらい期間は空いてますけど。
10年？
10年ですね。
そうなんだ。
2015年だからまあちょうど、まあ、観客のそのライフステージの変化と主人公のあの成長がリンクするぐらいですかね。次が何年になるか分かんないですけど、もうおそらく親元離れるみたいな話が次来るんかなみたいな
でもリアルタイムで多分ライリーと同じ年の子はもう大人みたいな感じだけど10年経つと。
あ、そうか、高校か今回、うん、そうですね。まあ
まあ作れば売れるからねまあそれが悪い影響を本体に与えないといいんですよね
そうですね。まあちょっとそこはピート・ドクター監督にねうまくやってもらって、
アベンジャーズはねあんなことになっちゃってる。
そうですねまあそうですね
まあでも俳優問題が絡んできますよね。でも実際あの実写は
そうですね、うん、
契約もあるし、
なんかちょっとディズニーの話になったんで、ちょっとデップの時に言ってたロバート・ダウニー・ジュニア再登板問題じゃないですけど、なんかあのあとちょっと調べたんですけど、アイアンマンに、
うん、
ドゥームが似てるみたいなのは公式設定としてちょっとあるらしいですね。
あ
なんでなんか、まあ、そこをうまくそのアレンジすれば、まあ、面白くなりそうな気はしましたね。あ、前回収録してる段階よりはやや好意的に見えなくもないかなってい
だいぶ
分かんない、もうそれ腕次第ですよね。
だいぶ先の心配
ブスト兄弟、まあまあ、まあ、未来の心配してますが
ああそうか、心配だ
そうそう、あらゆるシチュエーションを想定しておかないとい
やいや、それじゃああれだ、原初の感情がちょっと押しやられてまあでも曽我くんそうだよね、心配が支配してるよね。支配は言い過ぎだ、強め強めだ。
今回すごい面白かった場面の一つに、そのいろんなことを想定して、最悪のケースを想定してその書かせてたじゃないですか、うんうん、あれ完全にアニメーションの比喩ですよね。なんかアニメーターみたいな人が本当に白い画用紙に向かってガーって書いてて、
うんうん、
あそこはちょっと皮肉効いてるなと思って自分たちをああいう風に描きますかと思いましたね。
まあでも心配の指令は嫌そうに書いてたけど、かな、あの喜びの指令はね、喜びの呼びかけではみんな楽しそうに書いてたから、
ね、うん、そうそうそう、あの場面はちょっとおもろかったですね。
まあ今回新しい感情が出てきてましたけど、
うんうん、
まあ心配、私感情で言うと心配に恥ずかしにいいなと、ダリー、
いや個人的にはダリーがめっちゃ良かったんですよねダリーがめっちゃいい味出してたから、なんかもっと出番欲しかったなと思って、
あ、
美味しいとか持って行ってるんだけど、もっとね見たかったです活躍は。それぐらいすごい、うん、いいキャラだなと思ったんで、うん、
ダリー推しで、
ダリー推しですね。
マーヤさんだよね。
あ、そうそうそう、坂本マーヤさんがね声やられてて、それも良かったです。
うーん、まあでも心配っていう感情がすごく分かりやすくて、なんか先回りして本人をコントロールしていく感じはすごいなんか腑に落ちる感じありましたけど、
うんうんうん、
最後ね暴走しちゃって過呼吸になるとかね、
うん、
もう分かりやすいし、まあ、最初一番最初はちゃんと心配で問題を解決しちゃうんだよね、先回りすることによって。
あ、そうですね、
まあ前回と近いけど、オチ的にはまあ最後みんなでね 抱きしみ合ってね、まあ心配も必要の感情なんだよってとこが、まあ、あれだけのことやったけど必要の感情なんだよってとこがね感動しましたけどね。
まあ、前作とあの通底してますけど、まあ慎太郎さんが言う通りダメな感情を含めてなんか自分であるっていうところが、
うん、だから、
まあ、うん、すごい良かったですし、まあ完璧である必要ないっていうね、まあ性質的には自己肯定の話に着地していくっていうところは結構大人な終わり方かなと思って今回、まあ、前回とは似てはいますけど、
それぞれの感情にいい面と悪い面があるっていう、ね、
うん、そうですね、
まあ基本ベースがありますよ、ね。まあ、ちょっとビビリと心配かぶってる感じがあるけど、まあでもそこの違いを書くのがまあ腕の見せ所な感じはあります。まあでもかぶってるか、
そうですね。
今回は書きはきつだけど、前回はかなり予測してたからね、ビビリ。
うん。ビビリね、今回パラシュートぐらいしか見せ場なかったですね。
あ
まああれもね、あのアニメーションとしてはすごい見どころで、マジであの感情のジェットコースターじゃないですけど、本当にこう嵐で主人公の心情を表現するっていうところは、まあベタだけどすごい良かったですし、
なんか嵐からアイディア拾うみたいな感じだったよね。
ああそうですね、うんうん、でも見せ方としてはねすごい面白かったですね。
だからさ、心配とビビリはさ親和性がかなりあるからさ、ビビリがその心配側にいるみたいなまあ尺足んないかっていうのでもよかった。
そう
かなり直結するでしょ、ビビリと心配は。
うん、
まあ、あと悲しみの表現っていうかいる意味っていうのはなんかむしろ今回の方がよく分かったっていうか、なんか悲しみがあるからその行動はやめるって場面があったじゃないですか、
うんうん、
悲しむから、まあ、今回のそれが一番クリティカルなんじゃないかなと思っちゃった、うん、それをしたら悲しくなるみたいなことがさのクリティカルだったも
ん。いやそうなんですね、全くその通りなんですけど、まあ、そこはなんかちょっと道徳的だなと思ってまあいいんですけどそれだから、うん、
まあでもそれを映像化してるからまあ意味があるっていうかね。
そう、いやそう、ちょっとまあ今ちょっと慎太郎さんと話してて気づきましたけど、やっぱ2分の1の魔法が好きすぎたんだな。
なんでそれ前提にあるの？
だって監督一緒じゃないですか。で、まあアニメーションもうむっちゃ進化してるじゃないですか、この9年間で。もちろんね。でもやっぱね、2分の1の魔法のあのお兄ちゃんとお父さんが話してるところを遠巻きに見てる主人公のもう神カットを超えれてないんですよね、個人的に。
別作品だからな、それ、まあ、そうだったらマッドマックスのあいつが死ぬとことかそう、そういうことになってくるけどさそれを言い出すとさ
でももうちょっとなんかできるアニメーション的に演技の見せ方としてもうちょっとできるんじゃないかなってどうしても思っちゃうんですよね。まあ普通にねアイスホッケーのシーンとかはすごい複雑なことをやってると思いますけど、
ああいやそこも良かったな、
良、うん、かったですよね、
うん、だ感情によってとか怒りも必要だし、主に怒りだけど
まあそうですね、
感情の発露みたいなものをポジティブに捉えてて、ね、うん、これは好きだったな、うん、やっぱ今回の方がやっぱブラッシュアップされてるなっていうの感じたかな、やっぱ前向きだったかなって思った、
うん、
あと前回のねまあ問題点っていうのは多いすぎかもしれないけど、あの喜びのキャラクターというか行動が嫌だみたいな意見もあったんですけど、
あいやまあそれ分かりますね確かに、
うん、まあそうだね言われてみれば確かに、ねうん、結構悲しみをね扱いが存在だったりそ
う
そ
う
そ
う、うん、
こいつ嫌なやつじゃねみたいなとこはありましたよね。
そうですね鼻につく部分がないかと言われたら、うん、ちょっとね
なんかさどうなんだっていう悲しみをこの円の中に解けみたいなさとかもあったし、うん、まあそこまでならまだしもちょっと足出てるやつ手で押すからねすっごい嫌なやつだったからねあれ
そうですね、まあ、そう考えると今回の喜びってそういうなんか嫌だみみたいなとこは全くなかったですね、うん、
やっぱそこは反省点としてあったと思いますね、
うん、ちゃんと感情も成長しているというか2作続けてみると、まあ、そう考えるとやっぱ喜びが主人公の話でもあるんでしょうね、
うん、なんか喜びは主人公だったよね
うん
なんか全部がそのため喜びのためにみたいな人生が喜びのためにみたいな基本ベースはあるかなと思ったね。
うんうん。まあ誰が見てもねそういう意味では刺さる内容になっている。まあ逆になんか子供が見たらどう感じるのかっていうのは興味ありますね。まあ大人が刺さるのはわかるんですけど1も2も。ライリーと同じ年代の子とかもっと年下の子が見てどう感じるのかっていうのはちょっとなんか興味湧きましたね。確かにね1話、まあ、慎太郎さんのその娘さんのお話聞いて、
うん、
まあ割とこう消化しづらいというか子供としては結構共感しづらい内容ではあると思うんで、まあ、その点多分2はね見やすいでしょうね。なんかすごいね小さいお子さん連れの観客もむちゃくちゃ今回多かったんで、
うんうんうん、映画館で、まあ、行くよねそれは。
どうですかこんなとこですかなんか全部行っちゃったなっていう。
中盤その心配が主に感情を支配してて。まあ、それによってその人格形成が心配中心の人格形成が行われるわけじゃないですか。
そうですね。
そういう心配という感情に対してどう思いました？
まあむちゃくちゃ難しいされてますけど。
ご自身の経験談を踏まえて
。まあでも思春期あるあるじゃないかなと思いましたけどね。まあ、今回ね、ライリーが、あれ私臭いかもみたいな、あったじゃないですか。
はいはい、
でああいうのは結構まあ、誰しもが通る道というか、まあ、自分に置き換えてもまあ、あったな、みたいな、ことは思いながら見てましたね。
なるほど。まあ、その臭いとかも思春期だけど、でも心配とかってでも大人になってもすごい向き合うじゃないですか。
そうですね。
まあ例えばこの番組でも、まあ、曽我君は結構歯に衣着せて喋ってるわけじゃないですか結構政治系詳しいけどもう 10% も喋ってないくらいだと僕は勝手に思ってるんですけどそういう心配について曽我君はどう思いますか
、うん、いやもうね予防線張りながら発言していこうかなとそがちゃんは思っております
責任とかもあるもんね責任っていう感情は出てくるのかな大人だと
それむずいなキャラデザむずいな責任
発信してる責任っていうのもあるとは思いますけど、うん、
そうですねこれまで全然関係ない話ですけどすごい自分の昔のツイートとかがいきなりリポストとかされてたらドキッとしますよ何きっかけでそれにたどり着いたんだみたいないやだからもう発信してる以上はどういう受け取り方されてももう仕方ないんだと、うん、曽我ちゃんの中の心配が言ってる 全然いいんですよ。そのなんかいやファミチキうめえみたいなアホなツイートだったらいいんですけど、
そらそうだろうい
やなんかメルケルが失脚したっていうことは多文化共用主義の失敗でヨーロッパもちょっと変わってきましたねようやくするとそういうツイートがいきなりリポストされてるとえって思います、ね、ドキ
そういうねそういう系ね
そういう系ね、うん、
だから曽我君も結構のバリバリでそういうツイートしてた時期もあったってこと。
まあそうですね、かつてはしてました
っていう経験から来る、うん、でまあまあそれは置いといて、まあ置いといて、うん、でも今回は心配が先に出すぎると行動に出れないっていう話じゃないですか。
うんうんうん、
まあメンタルブロックとかって言葉もありますけど、まさにそういうのも表現されてましたけど、うんうん、なんか感じるところはありましたか？
いや、カウンセリングみたいになってますけど、俺は別にそういう視点では見てなかった
ですね。そういう視点で見てなかった。
うん、うん、見てなかったですね。まあ今言われてギクってなってますけど、うんうん、
はいはい、まあ今言われた印象でも大丈夫ですよ。
うん。
うん、まあでもだから本、うん、だからそういう話でもあるから大人も楽しめるかなと思ったんですよね。でももちろんだからまあ感情のバランス取ってっていうところも入ってたし、まあ、心配のしすぎは良くないなっていうのはしたけど。
いやまあその通りで、まあ、慎太郎さんの言ってることも分かるんですけど、そのピクサー作品特有のこのものすごい頭のいい人、ものすごい頭のいい人たちが会議に会議を重ねて脚本ブラッシュアップして出してることに対する鼻のつき方ってあるじゃないですか。でそれまんまと乗せられてるあの私たち観客みたいなこう構図があって、そこをなんか突破してくれるなんか要素がないと乗れないんですよね、俺は。ピクサー作品見たときに
あ、そういうハードルがある
ハードルがある。だからそのトイストーリーだったらもうむちゃくちゃ分かるわけじゃないですか。あのこれは本当にもうバズたちがとかウッディがもう本当に親のペルソナでもあってみたいな、
うん、
おもちゃと離れるっていうことは親との別れを描いてるんだみたいな、
まあ、子育ての話でもある。
あ、そうそう、で鼻につくなでもむっちゃいい話だなみたいな、もうすごい頭のいい人たちのこう手のひらの上で踊ってるなっていうのがあるけど、もうそれが、まあ、2であれば本当に、まあ、さらにね、まあ、テーマ性も変わっていき、まあ、3に至っては本当にもう親離れの話になっていって、最後おもちゃを近所の子に譲って継承するみたいな、もうそこまでやられたらもう褒めるしかないぐらいの、だからすごいようできた話だなって思いますけど今回も、うん、ただ、うん、なんかワンの時ほどのやられたっていう感じはないんですかね。うん、いやだからその心配を軸にした思春期の表現とか、まあ、慎太郎さんの言う通りメンタルブロックの要素とか、まあ、多分考察していったら、まあ、心理学的にこうこうこうみたいなことは言えると思いますけど、なんかそれを飛び越えてくるものがちょっとなんかないかなという、まあようできた話ですねみたいなとこでちょっと終わってるかな。
ちょっとこましゃくれてますね
いやそうですね
まあでも分かった。でもまあでもこの謎のインタビュー攻撃で曽我君の底が言語化された、まあ僕の手柄ですね、うん、まあでもそれ確かに、でもインサイドヘッドに至ってはもうその実験上である感じがすごい出てるよね全面に、
うんうん、
トイストーリーとかさ2分の1はキャラっていうかストーリーは、
うん、
要素も強めだけど、インサイドヘッドはね確かにそういう思考実験感は
いや本当にそうですね、うん、自分の頭の中の話をどう擬人化していくのかっていう、う
ん、それをどうアニメーションにするのかっていう、
そうそうそう、うん、その手腕一つとってもちょっとなんか見たこともないような作品ではあったかなと、
うん、でもそれが鼻につくんでしょ
あでもワンはもう、うん、その鼻につくところをまあ飛び越えるぐらいの、あなるほどっていうところがまあありましたから、それと比べたらやっぱなんか似た話に感じちゃったってことでしょうね、個人的には。
まあ、前回ね、まあ、まあでもやっぱ結構荒削りだったなって思うよね。
まあそうですねなんかその万人に向けておすすめできるかって言われるとちょっと、
まあだから荒削り、
まあ、選ぶかなと。
荒削りのだからいい部分もあるとは思う。
そうですね、うん、
うん、だから本当に一作目は大人向けかなと思います、
うん、あそうですね、その慎太郎さんが言うとこの荒削りの部分とかがそのイマジナリーフレンドだと思うんですよ。でも今回はなんかまあ出てきますけど、そのポーチとか、あとあの犬のキャラとか出てくるけど、
うん、
なんかまあ丸くなったなっていうあと何だったっけ、あのちょ名前忘れましたけど、吹き替えで中村雄一さんがやってたなんかゲームのヒーローキャラみたいな、
あ FF みたいな、
あそうそうそう、でああいう、うん、キャラもなんかまあまあまあまあうまい配置だなとは思うけど、まあ、前作ほどのその荒々しさはまあね、のそのそれのなんか良さみたいなのはちょっとなかったかなという、あれですね、ランススラッシュブレードっていう役名らしいです
けど中二まあまあ FF が中二のあれだ、中二決勝です
あれですね、ワンちゃんのキャラはブルーフィーですね、
うん、ブルーフィーの、
まあ、ちょっと俺ブルーフィーは最初ざわっとしましたけどね、その壁に向かってあの喋ってますよみたいなところはちょっとなんか、うん、おーみたいな、
あいつ 2D だしね。
そうそうそう、あいつだけね、うん、
なんか既視感あるんだよなあの感じ。ああれだ、ザ・ボーイズだ、あの忍者のキャラなんだっけ、
ブラック・ノワール、
ブラック・ノワールのシーズン2、
うん、
あいつ平面のキャラと喋るじゃん。
ああはいはいはい、
めっちゃ似てない、
似てる
、あれだ
確かに、だからちょっとなんかざわざわした
すごいあれだったな。なんか1と2ではさなかったけど、恋愛の感情とかってこれから生まれるのかなっていうのをちょっと思ったんですけどね、
うんうんうん、そうですね、確かにライフステージ的には結婚とかもね扱いそうですもんね、うんうん、進んでいくと、
まあでも恋愛っていう感情はそういうジャンルがあるから、まあ、結構描かれ続けてるジャンルではあるけども、まあ、それのインサイドヘッド版が見たいなって感じかな。
そうですよね、確かに、まあ、ピクサーの中でも恋愛を真正面から扱ってるやつってあんまないと思う。
まあ恋愛、
まあ、それこそ
まあでも前回の
あ、そうそう、マイエレメントぐらいかなと思うんで、うん、なんかね、それはそれで新鮮なピクサー映画にはなりそうだなと思いますね。
新しい感じかな。まあでもさっきその不意に出てきた責任、責任も感情でいいのかな、責任感って言いますけど
どうなんだ
複合的なもの、今ある感情の副産物みたいな、まあ
うん、
副産物、化合
物、化合物ちょっと嫌なその言い方、
化合物じゃないこう合わさってできた感じのまあでもね、そうだよ、でも続編っつうとねまた難しいよね、ガラッと変えないと、
うん、
まあそれこそ恋愛ぐらいかな
まあでもこれだけの記録的なヒットになったんで、まあ、ディズニー様が
帝国
許してくれるわけもなく
逃がさない
逃がさないでしょ俺結構トイストーリー5衝撃受けてますからやるんだっていう
まあまあ、ね、うん、それはあるよ。
でもまあインサイドヘッドもね長期シリーズになる可能性もありますから、
まあじゃあ続編がね楽しみだということで、あとピクサーには変わらないでいてほしいということですよね。
いやそうですねうん、まあピート・ドクター監督がね本当にクリエイティブチーフオフィサーで、まあ、収まってくれてよかったなというか、ジョン・ラセター以降ちょっとね空席だったんで、まあ今後でもどういう風になっていくのか楽しみですね、
はい、こんなとこですか。
はい、
じゃあ今日はこの辺で、以上脱力
キレムタイムでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それはいいんですけどね。